素晴らしい賛美ありがとうございました。何度も何度もこの曲を僕は宣教師になる前に賛美したことを覚えています。コーラスのところでは、神様あなたが行けと言われるところにどこにでも行きますと、そしてあなたが望んでらっしゃることを私は何でも語りますと、そんなふうにコーラスは歌うんですね。本当にそれが主に仕えるものの姿です。実は今日私たちは主に仕えるものについて御言葉を学んでいくんです。主に仕えるもの、イエス・キリストを信じたクリスチャン、どんなことを神様は私たちに望んでらっしゃるのか。前回私たちは、我々がクリスチャンとして生きていくために必要なのは神様のお心を知ることであるということを学びました。イエス様は常に憐れみの心、憐れみの気持ちを持って人々に接していらっしゃった。滅びに向かっている人々に対してイエス様は憐れみの気持ちを持ったんです。なんとか彼らが一人でも救われるように、そのような滅びに向かっている魂に対して憐れみの気持ちを持つことの大切さを我々前回見たわけです。同時に神様が我々、今度はクリスチャンに望んでいることっていうのは、我々が自分の生活のすべてを明け渡して主に従っていくことでした。そんな働き人を神様望んでいる。我々一人一人イエス・キリストの恵みによって救われた者は神の働き人であり、主に仕える者であり、主の弟子であります。私たちがこの神様の前に喜ばれる歩みを成していくために、実は我々は大切なことを学ばなきゃいけないんです。そのことを実はイエス様が前回私たちに教えてくださったことを実際に実践した人物のその歩みをもって今日は学んでいきます。その人物っていうのはパウロです。パウロはこの間私たちが見たように、イエス様が教えられたように憐れみの気持ちを持ち、そして全てを明け渡して生きる人生、それを実践した人物でした。神様が望んでいることを本当にそのように生きていったんです。そのパウロがこんなことをエペソの長老たちに教えるんです。そしてそこで教えられている内容というのは、今の私たち皆さん一人一人に神様が望んでらっしゃることそのものです。使徒の働きの20章を見ていただきますと、そこに17節のところにこんなふうに記されていることに私たちは気づきます。パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだ。18節には、彼らが集まってきたときパウロはこう言った。皆さん、私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんな風にあなた方と過ごしてきたか、よくご存知です。パウロは、エペソには行かず、このミレトという現在のトルコの町です。エペソから南にあるんですけど、南ですけれども、そこに来た時に、人をやってエペソの長老たちを招くんです。おそらくこれが最後になるかもしれないということを悟っていたパウロは、このエペソの教会の長老たちに大切なことを教えようとするんです。自分がそうであったように、この長老たちも同じように主に対して忠実に歩んでいってもらいたいということで、これからのメッセージを送るんです。今日私たちは、主に仕えるものと変えられたものとして、つまりクリスチャンとして、どのように生きていくことを神様が望んでいらっしゃるのか。今日と、そして次週と2回に分けて3つのことを学んでいきます。まず1つ目は、我々は主に仕えるものとして、正しい動機というものを持つことが常に必要なんだということをパウロが教えています。この19節をご覧いただきますと、私は謙遜の限りを尽くしと出てきます。パウロがこの弟子たちに、この長老たちに教えたかったことは何だったかというと、これからあなたたちは主に仕えるものとしての働きを成していくんだけれども、しかし神が見てらっしゃること、神が望んでらっしゃることは、我々が正しい動機を持って、正しい心の態度を持って主に仕えていくことだっていうんです。どんなに立派な働きをしても、心の態度、動機が間違っていたら、 それは主に喜ばれるものではないことをパウロ自身が長老たちに教えようとするんです。この謙遜の限りを尽くしてと言いました。ですから最初の動機っていうのは謙遜なんです。ね、主の技を成していくために我々が身につけなければならないことっていうのは謙遜です。謙遜と言いますと私たちはへりくだらないからな。人の前で私たちはへりくだらないといけないということをすぐに思うんですけれども、この謙遜というのは、我々がどうしても頑張ってしなきゃいけないことっていうよりも、あることを知ることによって、自然とへりくだるものになるんです。何かって言いますとね、正しい自分を知ることであり、そして正しく神様を知ることなんです。この二つなんです。自分の本当の姿というものを知れば知るほど、私には何も誇るところがないということに気づくんです。パウロはそのことをよく知ってました。パウロは人と自分を比較しなかったんです。それをやると私たちは心が騒ぎ始めます。なんで私ばっかりとか言い始めるんです。パウロはそんなことしなかった。パウロがしたことは、神様が私の心の中のすべてをご覧になることのできる神が私をどんな風にご覧になっていらっしゃるのかっていうのを見たんです。ですからパウロっていうのはものすごく自分に対して正直でしたでしょ？パウロの書いた手紙の中見てください。パウロこんなことまで暴露していいのっていうような心の中の葛藤であったり自分の醜さというものを明確に表しているじゃないですか。私は本当に惨めな人間ですなんてあのパウロが言ったんです。パウロそんなこと言わなくてもよかったかもしれない。そういう部分は隠しておいて、いいところだけ見せればよかったかもしれない。でも彼はそうしなかったです。私は罪人の頭です。というのは彼は、神が自分をご覧になるように自分を見たんです。私のうちには何一つ誇るものがない。人を例えば助けてあげたとしても我々はすぐに助けてあげた。いいことをしたと言って自分のその技を誇ってしまう。自慢してしまう。人に対して憐れみの気持ちを持ったら、ああ、なんと素晴らしい人間なのかとすぐに我々は思ってしまう。そのことを知ってたんです。で、それを知れば知るほど、なんていう醜い私なのかって。なんて弱い私なのかって。私のようなものが、この神様の救いに預かる資格なんか到底ないというのがパウロの自己評価でした。だから神の前に何も誇らなかったんです。だから神の前に彼は自然とへりくだるものになったんです。それは自分がどれほど罪に染まっているかということを彼が知ってたからです。同時に彼は神様がどんなお方であるかを知ってました。あまりにも気高い、清い、正しい神様だった。その神の前に、ちょうどあのイザヤが、神の栄光を見たときに、ああ、私はもうダメだと叫んだように。それは自分の罪深さを知っていたように、この清い神の前に私は立てないんだとイザヤが叫んだように、パウロもそう叫ぶんです。この清い、正しい神の前に私が、立つことはできないって。私は汚れてるって。しかし同時に彼は、神がこんな汚れた私をその救いの中に、その恵みの中に招き入れたことを知ってたんです。ですから彼は神を高め、たたえ、そして自らに対しては、私は本当に救われる価値のない、どうしようもない弱い愚かなものだっていうことを常に覚えたんです。人と全然自分を比較しようとしない。神が自分をご覧になっていらっしゃるように自分を見ようとした。そして神様を神様として見上げたんです。その時に結果として謙遜が生まれてきたんです。ね。我々は人と自分を比較するとすぐに自分の技を自慢しようとする。私たちも過去を振り返ってみて、我々の過去の業績を見て、我々はこんなことをしたなんて言って、私たちがそういったことに目を留めているなら、私たちは虚しいプライドを持ってしまうんです。パウロも自分の過去を振り返ったときに、いろんな技を神様は成してくださったし、いろんな国々にパウロを神様は送ってくださり、そして彼らは御言葉を聞いたんです。それを彼が振り返ったときに、おそらくパウロ自身が言えたことは、 これは私の技じゃないって。これは神が成してくださった技だ。だから主の皆を本別かなと言って、神様を称え続けたんです。私じゃないんだって。私の知恵でもないし、私の力でもない。全部これ神の技だ。その神様に自分は用いられたこと、そのことを感謝するって。本当の自分の姿を知っていたゆえに、その自分を誇ることがなかった。ね、このような態度を持って、このような心の態度、謙遜というものを持って歩んでいくようにって。覚えてらっしゃるでしょう、皆さん。イエス様が、誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからですって。その意味がよくわかります。神様が喜ばれる働き人というのはどういう人かって。本当の自分を知っている人です。もう一つ付け加えるとしたら、我々本当の自分を知っているようでもまだ本当の自分を知ってないんです。明確なことは、私たちがこれが自分だと思っているよりももっとひどいのが本当の自分なんです。まだまだその自分のひどさ、その醜さというのは分かってないんです。しかし確実なことは、我々誰一人、今いただいている神様の恵みをいただく資格のある人間なんかどこにもいないということです。これは神様の一方的な恵みなんです。そのことを分かっていたパウロは、この神の前にへりくだったんです。二つ目の動機っていうのがここに記されています。19節に涙をもってまたユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えましたって。二つ目の動機っていうのは愛なんです。それがパウロの中にあったことがこの御言葉によって明確に知ることができます。愛。それはまず人への愛です。ここに涙を持ってってなります。エペソの教会での様々な出来事を彼は思い出してたんでしょう。大変な目に遭いました。パウロが行くところどこに置いても自分の愛するユダヤ人からの迫害がありました。彼らは旧約聖書、神の御言葉を知っているはずなのに、パウロが出かけて行って神のメッセージを語ろうとしたときに、それを邪魔しようとしたのは、彼の同胞であるユダヤ人たちでした。彼らが邪魔をした。御言葉を知っているはずなのに、本来ならば彼らが、この働きを応援して、もっと多くの人に神様のことを伝えていこうとするはずなのに、このユダヤ人たちがこの真理を語っているパウロを迫害し攻撃したんです。この真理が広がっていかないようにと彼らは阻止しようとするんです。ユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練。大変な苦しみをパウロ自身はこのユダヤ人から受けてました。しかし、このユダヤ人に対してパウロがどんなことを思ってたのか、ローマ書の9章のところに出てきます。彼は、このユダヤ人、私の愛する同胞たちが救われるためであるならば、私は死んでも構わない。私は地獄行っても構わないって。そんな思いを持って、パウロはこの自分を迫害するユダヤ人のことを思った。愛ですよ、これ。イエス様に見る愛、イエス様に私たちが見ることのできる愛がパウロの中に見れるでしょ？イエスをあざけり、イエスを罵倒するそのような人々に対して、イエスは彼らを許してやってくれと祈り続けたし、そして彼らのためにご自分の命を喜んで捨てられた。パウロも同じ思いを持ってたんです。パウロはこの神の愛によって支配されてた。この愛を実践したんです。救われていない人々に対してパウロは深い愛を持ちました。神の愛を持ちました。その愛でもって彼は人々に接しようとした。なんとか彼らが救われてほしいというのがパウロの願いでした。同時にこの人の愛というのは、クリスチャンたちだけに対してではなかった。あ、ごめんなさい、未信者たちのためだけじゃなかった。クリスチャンに対しての愛もこの中に記されているんです。パウロはこうして御言葉を読んでいきますと、いろんなクリスチャンの名前を書簡の中に記してますでしょ。例えばテモテ第2の手紙の中では、 デマスという一人の人物の話が出てきます。デマスは今の世を愛し、私から離れてテサロニケに行きましたなんて書いてある。いろんな固有名詞が出てきます。というのはね、パウロはあの教会って思った時に、その教会にいる人々を思い出したんです。あそこで信仰を持った彼、あそこで信仰を持った彼女、彼らどうしてるかなっていうことを常にパウロ自身は気にかけてた。その教会のことを彼は気にかけて、そしてその教会のために様々な書簡を書き送ってるんです。なんでパウロがこんなふうに教会のことを気にかけたかっていうと、この使徒の働きの20章の29節をご覧いただきますと、そこにこんなふうに記されています。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょうって。パウロは知ってたんです。教会が、クリスチャンが神様の御言葉に従っていこうとするときに、必ず、その働きをやめさせようとする悪の働きが起こるんです。皆さんが個人としてクリスチャンとして神様を愛して神様の御言葉に忠実に従っていこうとしたときに、それを見て困る人物がいるんです。サタンです。あっては困るんです。だって皆さんがそんな生き方をしたら大変なことになります。だってこの世の人たちが皆さんのうちにイエス様を見るからです。それは困る。だって彼が望んでいることは、自分と同じようにできるだけ多くの人が地獄に行くことを望んでいるからです。ですから彼は何とかして人々を惑わして、自分と同じように地獄に道連れにしようとするわけです。そのためには、信じてしまった人はもう仕方がない。だって彼らみんな神様の手の内にあるから、どうすることもできない。でもこれから信じようとする人々に対して、サタンは惑わすんです。信じないように。しかも、信じてしまった皆さんに対しても、皆さんがこのキリストの素晴らしさを明かししないように誘惑するんです。最も悲しむべきことっていうのは、このイエス・キリストを頭とするこういう地域の教会において、教会がバラバラであることです。教会の中に愛がなく、教会が一致していなければ、間違いなくイエス様を知らない人たちが来られても、その中にキリストを見ることはない。何のために教会が存在しているのか。それは私たちが主を見上げて、主を恐れて、この御言葉に従うことによって、個人個人が、群れがそのことによって一致して、神の栄光を表していく。それが我々に与えられた使命です。しかしそれを妨げる働きがあるんだ。パウロは知ってたんです。教会は惑わされていくって。教会は間違った方向に導かれていくって。ガラテ人の手紙の中の一章にパウロはこう言うんです。多くの人々が別の福音に移っていることをパウロは耳にして、彼らのことを嘆くんです。ガラテ人の手紙の一章の6節から9節のところに出てきます。こういった、たくさんの御言葉が今日はありますんで、皆さんのレジュメのところに書いておきましたけれども、別の福音といってもそういうものがあるんじゃないって、彼は言うんです。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしてるんだって言うんです。聞かれたでしょ？こういう人々が教会の中に入ってくるって言うんです。そして人々、クリスチャンたちを惑わすって言うんです。ピリピ人の手紙の3章2節のところでパウロ自身こう言うんです。どうか犬に気をつけてくださいと。悪い働き人に気をつけてくださいって。そういう人々が教会の中に入り込んで、教会を力のないものに、証のないものにしようとするからだったんです。パウロはそのことを知ってたから、教会に対して、その教会のクリスチャンたちに対して、いつも彼のことを祈り、彼のことを心にかけてたんです。ですから、パウロという人物を見たときに彼は、人々のことを愛しました。イエス様を知らない人々のことも、そしてイエス様を信じた人々のことも、彼は心から愛した。これがパウロでした。 パウロの愛というものを見たときに人々に対する愛が明らかです。同時に私たちはパウロのこの御言葉を見たときに神様に対する彼の愛を見るんです。今お読みしましたように数々の試練の中でってあります。今説明したように彼が信仰ゆえに受ける様々な迫害、困難の話をしているんです。確かに人々はパウロの資格を攻撃しました。彼は使徒だと言ってるけれども、ほんまかと。彼に対する様々な非難がなされたんです。パウロはそのことをよく知ってました。しかしパウロの言葉を見たときに、そのような数々の試練の中で彼は立ち止まったのかというと、彼は主に仕え続けたんです。パウロは常に忠実でありたいと願い、そのように歩もうとしたんです。しかも皆さん見てください。神様に仕えていくための条件がここに記されてない。こういう風になれば仕えますとか、今の問題が解決したら仕えますとかっていうようなことは一切彼自身言ってないんです。彼はこのような数々の試練を私は経験してました。しかしそのような試練の中にあっても、私はこれまでと同じように主に仕え続けていきますって言うんです。この主に仕え続けていったって、この仕えるという言葉なんですけども、これは奴隷として仕えるとか、服従するという意味なんです、これ。なんでパウロがこんな言葉をここで使ってるかっていうと、彼は自分の神の前における立場をよく理解してたんです。自分と神様の関係をよく理解してました。だからここで彼はあえて、主にという言葉を入れてるんです。この言葉を入れることによって、主、つまり神様、イエス様は私の主人であって、私はこの方に仕える奴隷なんだという、その主と従の関係をしっかりと覚えているんです。こういう関係なんです、私たちは。我々の主人は神なんです。我々はその方に仕えるものなんです。奴隷というのは、自分を喜ばせることよりも、自分の主人を喜ばせることに心を配りました。だからパウロはそれしたんです。こんな大変な目にあった。なんでこんな苦しい目にばっかり遭うんだと。そういう時に我々は自分を見た時に神様もう大変です。もうダメですと。我々は言ってしまいそうなのに、パウロが考えたことは自分のことなんかどうでもいいんだと。この状況の中で、この大変な困難の中で、試練の中で、どうしたら神を喜ばせることができるか、私の主人をどうしたら喜ばせることができるか、そのことを考えたんです。で皆さん、これが、よく聞いてください。これが、我々の日々の人生の様々な問題に勝利する秘訣なんです。いいです?このことが分かり、このことが実践できたら私たちは周りの様々なことに流されることないんです。我々はいろんな問題を抱えます。いろんな試練を経験します。しかしその試練の中において私たちが神様から求められていることは、どうしたら神様を喜ばせることができるかです。どんな考えを持てばいいのか、どのようにこの問題を見ればいいのか、どのようにこういう人たちに対処したらいいのか、どういうふうにこの問題を受け止めたらいいのか、何をしたら神様が喜ばれるのかということを考えてそれを選択するときに、私たちは神様の祝福を持って、神様の喜びを持って、平安を持って生きていけるんです。それが秘訣なんです。パウロはそう生きたんです。だからこういう人物だったから、いつも喜んでいなさいなんてことが言えたんです。いつも喜んでいたからです。すべてに感謝できたのは、こういう生き方をしてたからです。ここに鍵があるんです。私は主に仕えるものなんだ。私の責任は自分じゃなくて、主人を喜ばせることだって。私が納得しなければやらないとか、納得しなければ、そんなどうでもいいんだと。私の責任はどんな時でも、どうしたら主人を喜ばせることができるかを考えて、それを行っていくことだって。それがパウロの生き様だったんです。ここまで彼は神様のことを愛したんです。愛するゆえにこの方を喜ばせたい。愛する上にこの方が喜んでくださることを実践していきたいとパウロは そのことを心がけて、そのことを実践していったんです。パウロは人がどう思うかなんか気にもしなかった。パウロの関心は神様がどうご覧なのか、どう思われるかでした。イエス様はそのことを何度も何度もパリサイ人たちに注意なさったでしょ？あんたたちは何のためにやってんのって。誰を喜ばすためにやってんのって。だってパリサイ人たちは人から褒められることばっかり考えてたから。人がどう見るかばっかり考えてたから。もっと見なきゃいけないものがあるんだということをイエス様は教えたかった。そこで、人を喜ばせようとするんではなくて、心を見てらっしゃる。そして本当の主人である神様を喜ばせることをやっていきなさいって言った。実はパウロは、テモテ第二の手紙の4章の中で、こういう警告を教会に対して与えています。それは、だんだん世の終わりが近づくにつれて、教会が自分たちの聞きたいことを語ってくれる牧師や教師を集め始めるんだって。よくご存知でしょ、皆さん。第二テモテの4章の3節や4節のところにそのことが出てくるんです。ね。パウロがそのことを警告したんです。だんだん神様のお言葉を聞くっていうよりも、我々が聞いてて、ああ、よかったなと思うようなことを語ってもらいたいという、そういう時代になるし、そういうことを教会が求め始めるんだっていうんです。だからパウロはテモテに対して言ったんです。そして、この今の時代でも教師たちに、牧師たちに同じことを言うんです。御言葉を語れって。どんな時でも御言葉を語れって。あなたたちが考えなきゃいけないことは、人に喜ばれることじゃなくて、神様を喜ばせることだ。神が喜ばれるのは、この御言葉というものを忠実に正しく語り続けていくことだって。ガラテヤ人の手紙の一章のところに、こんな風にパウロが言っているところがあります。十節のところです。332ページのところ、ガラテヤ人の手紙の1章の10節のところです。そこに、今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか？いや、神にでしょう。あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか？もし私が今、なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。人の関心を買おうとする。どういう意味でしょう？人を喜ばせようとしているならばって言ってるんです。もしそんなことをしてるんだったら、あなたはキリストのしもべじゃないって言うんです。もしあなたがキリストのしもべなら、キリストに仕えるものならば、あなたの責任は人ではなくて神様を喜ばせることを選択し、それを行い、それがキリストのしもべの務めだってパウロは教えるんです。そのようにパウロ自身が生きたからです。神を愛するゆえに彼は神様の御言葉に対しても忠実であろうとした。神様を愛する皆さん、あなたの責任も同じなんです。あなたや私の責任はこの神の言葉に対して忠実であることなんです。まず私たちは一つ目に、主に仕えるものとして大切なことは何かって、動機が大切なんだと。正しい動機を持たなきゃいけないんだということをまず我々見てきたんです。謙遜を持ちなさいって。そして愛を持ちなさいって。そのことをまずパウロは私たちに教えてくれる。で、二つ目です。二つ目は正しい働きが必要なんです。主に仕えるものとして歩んでいくためには正しい働きを我々はしていくことが必要です。じゃあ間違った働きがあるのかと。そういうことを言いたいんじゃないんです。いっぱいいろんな働きあります。でも私たちクリスチャンがいっぱいある働きの中で、この大切なもの、これを見落としてしまったら、あかんでということなんです。パウロはここで、 これ以外にもいろんな働きをしたんですけれども、大切な働き二つを挙げてるんです。ご覧くださいます。20節からです。益になることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え。パウロがまず行った働きの一つ目というのは何だったかというと、教えるという働きです。何を教えたのか。神様の御心というものを、神様の望んでらっしゃることを人々に伝えたんです。どこから？神様の言葉からです。この聖書の御言葉からです。なんでパウロそんなことをしたのか。だってそれが人々にとって益となるからです。有益だからです。この聖書の御言葉によって我々の信仰は成長していきます。テモテ第2の手紙の3章の16節、そして17節の御言葉は皆さんよくご存知です。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益だと、こんなふうに記される。17節にはこうあります。それは神の人がすべての良い働きのために、ふさわしい十分に整えられたものとなるためです。こんなふうにパウロは、テモテ第2の手紙の3章の16節と17節を教えて、17節にこうあったんです。この聖書というもの、これによって神の人が、つまりイエス様を信じているあなたや私が、すべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなる。つまり聖書によってクリスチャンであるあなたは整えられていくって言うんです。それによって成長していくって言うんです。だから信仰の成長に欠かすことのできないものはこの聖書であるということは明らかです。だから神様くださったんです。必要なものとしてあなたが成長していくために必要なんです、これは。そのことをより明確にするために16節にこうあるんです。教えと戒めと強制と義の訓練とのためにこの聖書は有益なんだって。教えとは一体何ですか。聖書っていうものはあなたや私に神様の真理、神様の御心を教えてくれるんです。神が何を望んでいるか知りたければ御言葉を見たらいいんです。ここに神様の御心が、神が望んでらっしゃることが記されているからです。多くの人は神様の御心を知りたいと言うんですけども、その御心を知るために聖書に来ないんです。神様が聖書をくださった目的は何か、聖書は書いてあるんです。これはあなたに神の御心を教えるんだって。神様の真理を教えてくれるんです。我々が知らなきゃならないことがここに記されているんです。これを我々は学ぶんです。戒めとあります。聖書は我々に罪を示すんです。そのような働きをなすんです。ですから聖書を学んでいくと我々はそこに自分自身の姿を見るんです。そうして神様は聖書を使って我々にあなたは罪深いものだよということを教えてくれるんです。三つ目に強制とあります。罪を示すだけじゃない。聖書は私たちに罪を示してこっちの正しい方向に歩んでいきなさいというその新しい正しい方向を示してくれるんです。そして義の訓練のために有益であると。我々がますますキリストに似たものに変えられていくために、この聖書というものが与えられている。だから有益なんだよと言ったんです。私たちクリスチャンが成長していくために必要なものはこれです。だからパウロはそのことを知ってたから、この御言葉を大胆に語ったんです。もう一回、使徒の働きの20章に戻ってみてください。20節、面白いことがあるんです。人々の前でも、次、家々でもって。パウロは、公の集会、大衆の前でも話しましたし、家庭集会もやってたんですよ。家を回って、そこで集会したんです。だって人々はこの聖書の御言葉を聞きたかった。御言葉によって成長するから。このようなことをパウロはしたんだということを我々に教えてくれてるんです。なんか私たちもこう、ゾクゾクしません。我々も同じことやってるんですから。もう一つ付け加えるとしたら、今で満足することなく、もっともっと我々はこの御言葉を学び、御言葉の真理に従っていきたいものです。しかし、パウロもそうしてたんです。 これは必要なんだと。これはクリスチャンの信仰が成長するために欠かすことのできないもんだ。だから彼は少しもためらわずに、恐れることなく。またこのためらわずっていうのは包み隠さずとか秘密にするという意味なんですけど、そうせずに全ての真理を、神様の真理を語ろうとした。それがパウロの証だったんです。御言葉を語ったんです。この働き、これが神様が望んでいる働きだって。二つ目の働きって言いますとね、伝道なんです。見てください、21節。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰等をはっきりと主張したのです。パウロは神様の御言葉を人々の前で教えただけじゃない。この福音のメッセージを語り続けたんです。伝道し続けたんです。彼がしたことは教えることと伝道でした。ここに21節を見たときに、神様の教える福音のメッセージとは一体何であるかということを我々は見ることができます。神様が教える救いのメッセージとは一体何であるかということを我々は見ることができます。よく私たちが耳にするのは、天国と地獄とどっち行きたいですかと、ね。天国行きたい。じゃあイエスも信じなさいと。いうようなメッセージが語られることがあります。よくテキストを見てください、聖書。二つのことが記されているでしょ。一つは、神様に対する悔い改め。もう一つは、私たちの主イエスに対する信仰なんです。この二つのことが記される。これが福音だからです。だってこのメッセージはパウロだけじゃなかった。バプテスマのヨハネもそのことを語ったじゃないですか。悔い改めなさいって。そしてイエス・キリストご自身がどんなメッセージをしたのか、人々に悔い改めるようにメッセージを語り続けておられた。最近我々は福音と名のつくものの中に、この悔い改めがないメッセージがあることを私たちは非常に嘆きます。それは私たちが個人的にじゃなくて、聖書を見たときに神様がどんなメッセージが福音のメッセージであるか明確に教えているからです。ですから皆さん、福音のメッセージっていうのは神様に対する悔い改めが必要とするんです。どういうことですか？悔い改めるっていうのは、心とか目的を変えるという意味です。ね、心とか目的を変えるんです。方向を転換するなんていう言葉を我々よく聞く。それが必要だって。しかも神様に対してと記されているのは、実は我々生まれながらに神様に逆らうものを、逆らうことを選択して生きてきているからです。聖書が教えるように我々は神という存在が存在してはるということは知ってます。でも残念なことは、それが誰なのかを我々は探ろうともしない。だって我々はそんなことを知りたくないからです。私たちはこれまでと同じように自分の思い通りに生きていきたいんです。これは私の人生だから。そんな歌も流行りました。マイウェイなんて。私の人生。私が自分の好きなように生きていくって。神様そうおっしゃってないんです。私があなたに与えたものだって。だからあなたはどんなふうに生きるかにおいて責任があるんだ。神様によって作られた私たちは、その作ってくださった誠の神様を信じ、その方に従っていく責任があるんです。しかし我々は人間が勝手に作り出した神と名のつくものを誠の神の代わりに崇拝して、神に対して罪を犯し続けているんです。ここに問題があるんです。崇拝されるべき唯一のお方、人々から崇められて叱るべき唯一のお方を崇拝したり崇めることなく、人間の勝手に作り出した偽りのものを神として崇め始めた。ここに罪があるんです。だから私たちはそのような罪をやめて、神様に従っていく、神が望んでいる生き方をする方向転換が必要なんです。だから悔い改めがいるっていうんです。もし皆さんの中で私は救われていると思ってても、自分の好きなような生き方をしていく、その思いは変わってません。 私はこれは自分の人生だから自分の好きなように生きていきますと。ただ私は天国に行きたいから、イエス・キリストを信じてますと、もしおっしゃってるならば、ひょっとしたらあなたに救いはないかもしれない。だってそんなメッセージを聖書は教えてないからです。神様がおっしゃってるメッセージっていうのは、我々は今までの自分中心の神様に逆らった生き方をやめて、そして私たちは神様中心の生き方をしていこうとするんです。この方向転換をパウロは語ったし、イエス様ご自身が語ったんです。ね、神様、私はあなたに逆らってきましたと。私は本当にあなたに逆らい罪人でしたって。私は、自分で自分を変えようといくら努力したって私はどうにも自分を変えることはできなかった。悪い思いを持たないでおこうと思ってもすぐにその思いを持ってしまうし、悪いことをしないでおこうと思ったってすぐにそのような思いが心から込み上げてくるし、私はどうすることもできない。清い神様の前に私はその望んでらっしゃること、あなたが望んでらっしゃることをことごとく私は破ってきました。私は汚れてます。私はあなたの前に罪人です。その本当の姿に気づく。それが大切です。そしてそのことに気づいた私たちは神様をもう私はこれからあなたに逆らう生き方をやめたいです。ね、そしてあなたに従って生き方をしていきたい。この悔い改めが救いには必要なんです。そして見てください。私たちの主イエスに対する信仰とはっきりと主張したって。主イエスに対する信仰なんです。今まで神様に逆らってきたことに気づいた私たちはその罪を神様の前に告白して神様に従っていこうとする。その方向を転換する決心をします。ね、私は惨めだ。そこで止まってたらそれは悔い改めじゃない。ね、悔い改めっていうのは何度も言いますけど方向を変えることです。神様に従っていこうとするんです。その決心をするんです。そして私たちはこのイエス・キリストを信じるんです。だってこのイエス・キリストこそが、神様が我々の罪を許すために、この世に送ってくださった唯一の救い主だからです。イエスは私に代わって十字架で死に、そしてこのイエス・キリストこそが唯一の救い主であることを神が証明するために死から完全と身柄してくださった。この人間に与えられた唯一の救い主であることを認め、そしてその方を信じて、そしてその方に従っていこうとするんです。ね、サタンも神は一人だということを知ってるんです。知識をいくら持ってたってその知識はあなたを救わない。必要なのは信仰なんです。このイエス様が私の罪を許してくださる方だ。このイエス様だけが私の罪を完全に許してくださる方だ。唯一の救い主なんだ。そのことを心から信じ受ける決心です。別の言い方をすると、この方が唯一の救い主です。そしてこの方が本当の主人です。誠の神です。だから私はこの方に従っていこうという選択をするんです。その決心をするんです。そのことをパウロは語ったんです。だってそれが神様が私たちに教えてくださった救いのメッセージだからです。御言葉は明確に私たちに教えてくれます。大切なことを私たちに教えてくれる。我々はどう思うとかどう感じるとかどう今までしてきたじゃない。テキストがこの御言葉が何とおっしゃってるのか、神が何とおっしゃってるのかということに立たなければいけないんです。さあ私たちは働きを見てきたんです。あなたは死によって救われた主に仕えるものです。どんな働きを神様は望んでいらっしゃるのか。もちろん神様はあなたに特別な賜物を与えて、あなたがこの教会にあって、その賜物を用いて、群れ全体の成長のために尽くすこと、仕えることが必要であることを教えてくれています。みんな違う賜物を持っている。しかしこの働きは賜物とは別の話なんです。神様が救われたあなたや私に望んでいることは、御言葉を教えなさい。福音を語りなさい。この二つなんです。この二つを称して何て言うかご存知ですか？これを弟子作りと言うんです。イエス様の大命令って何だったでしょう？あらゆる国の人々を 弟子としなさい。それがイエス様が我々に与えられた命令なんです。福音を語るということは、その一部なんです。救われた人々に御言葉を教えて彼らが成長するように助けなさい。これが弟子を作ることであり、これがイエス様を信じたあなたに神様が与えられた命令なんです。そのことをパウロはちゃんと知ってたんです。ですから彼はいろんなこれ以外の働きもしました。しかしこの働きを強調したというのが、これが私たちがどんな賜物を持っていようと、神様が望んでらっしゃること、我々一人一人に託された働きだからです。主のしもべであるあなたは、主に仕えるあなたは、こういうことをしっかりと吟味しながら日々を過ごすことが必要です。一つは、私の成していることは、正しい動機でもってなされているかどうか。二つ目は、私はいろんな賜物を用いていろんな働きをしているけれども、しかし神様が望んでいらっしゃるこの御言葉を教え、福音を伝えるという働きを私は成しているかどうか。これを成す人々、このように成す人々が、主に喜ばれる、主に仕えるものであると、パウロがエペソの長老たちに教えたんです。そしてあなたや私にも。どうぞこのことを覚えながら、この新しい一週間も歩んでください。ね、皆さん、こういうことを望んでるということは、こういうことがあなたにできるということです。イエス？神様は不可能なことを我々に望まれてるんじゃない。できることを望んでらっしゃるんです。どうしたらいいのか。神よ、このように私は生きていきます。このように生きていきたいです。どうぞあなたの力によって、助けによって、そのように歩ましてください。このような主に助けを求める信仰の態度、それが必要です。その時に主は今週もそれぞれのところであなたを用いてくださる。父なる神様、今日も私たちはこうして共に御言葉を学ぶことを、あなたによって許されたことを心から感謝します。確かにあなたの御言葉は神の御言葉であり、私たちに必要なことがここに記されています。神様、どうぞ私たちがもっともっと御言葉を愛するものになりますように、御言葉の権威に従うものに私になりますように、そしてあなたの恵みによって救われたしもべとして、あなたに仕えるものとして、あなたに喜ばれる歩みを今日も成していくことができますように、一人一人が今あなたによって探られています。どうぞ神様、それぞれのうちになお働き続けてくださって、ここにいらっしゃるあなたを信じるみんなが、あなたが喜んでくださるそんな働き人になりますように。また神様、この中にもしあなたを知らない魂、あなたに逆らい続けている魂がいますなら、どうぞその罪を示してくださり、救いが必要であることを悟らせてくださり、今日その救いを求めてあなたの前に出てくることができますように、今日が救いの日となりますように、どうぞ導いてください。お一人お一人あなたの御手に委ねます。この時間を感謝し、御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。